皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。もうすぐ12月ですよ。ついこの間ハロウィンが終わったと思いきや、今やもうクリスマスグッズやお正月グッズがめっちゃ売ってますよね。なんかこういうの見てると、ああもう年末なんだなって感じますね。今年うちの息子はですね、アドベントカレンダーなるものをやりたいと言い出しました。皆さんアドベントカレンダーご存知ですか？ここ数年でね、結構メジャーになってきてるんじゃないかなって思うんですけど、これ何かっていうと、クリスマスまでの24日間をカウントダウンしながら楽しむカレンダーなんですよ。1日1日ごとにこうお菓子が入っていて、それを食べたりとか、ここ最近だとね、大人向けに紅茶とか、あとコーヒーのドリップパックがね入ってるタイプなんていうのもねあったりするんですけど、我が家はですね、息子がやりたいっていうので、今年初めてアドベントカレンダー買いました。チョコレートが入ってるものをねゲットしましたので、今から開けるのを楽しみにしているようです。さて、今回の防災ママは10月に開催された葛飾区危機管理課主催の地震対策説明会金町会場にお邪魔した様子をお届けします。どうぞお聞きください。それでは本日、金町地区センターで行われました地震対策説明会についてお話伺っていきたいと思います。葛飾区危機管理課の清野さんにお話伺います。よろしくお願いします。
はい、葛飾区の危機管理防災担当部長の清野です。よろしくお願いします。今日、地震対策説明会ということでお話をさせていただいたんですが、やはり能登半島地震とか、そういうこともあって、皆さんの関心は相当高まっているというふうに思ってますので、区としてはできる限りこういった支援があるみたいなことを、区民に区がやっていることをちゃんと知ってもらう、そういうことをやはりやる必要があるなということを改めて、今日終わった後の質問、終わってからもまた残って質問される方がいっぱいいらっしゃいましたので、引き続きそういう事業をきちっと知っていただく努力ということを進めなきゃいけないということを改めてちょっと認識したところです。
今回この地震対策説明会っていうのは初めての試みですかね？
はい、今まではハザードマップということで、水害についてのこういう説明会は地区ごとにやっていたんですが、地震については去年、全域を対象にシンポジウムをやらせていただいたときにも、やはりそういった地域ごとのそういう対策みたいなことも知りたいというご意見あったんで、今年から開始をさせていただいておりまして、また来年度も進めていきたいというふうに思っております。
今回この初めて行われた地震対策説明会、10月12日の新小岩を皮切りに亀有、そして今回最後金町ということで、3カ所に分けて開催されたわけなんですけれども、それぞれの会場で皆さん参加された方のご印象いかがですか？
はい、やはり今日がやはり一番多かったということもあるんですが、やはり今日の方の熱量というか思いというのはすごい伝わってきたところです。ただそれ以外の地域も、やはり特に避難所の運営みたいなことについてのご質問なんかも多かったという形になってますので、できれば来年度の説明会ではちょっと避難所運営みたいなことをもうちょっと手厚くした説明をしていきたいというふうに思っているところです。
ありがとうございます。今回ラジオをお聞きの方、そしてこの説明会に来られなかった方に、これだけは地震対策やっといてほしいな、ちょっと意識してほしいなっていうことがあれば、最後に一つ教えていただけますか？
はい、やはり区では街づくりを進めてますけども、やはり個々の家を安全にしていくってことが、やはり自分の身を守るためには一番重要ですので、やはり耐震化の対策とか家具の転倒防止の対策、こういったところをちょっと見直していただいて、もし、やれてないってことであれば、区の方にご相談をいただいて、使える補助制度を使った中で進めていただければというふうに思っております。
ありがとうございます。ここまでは葛飾区危機管理課の清野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地震ってどっかで起きた時に、地震だなんかしなくちゃって、そういう気持ちが今までずっと来たんですよ。だから周りがあまりなかったからね。でほら、書くところでね、1月1日にねありましたよね。ああいうことがあるたびにそれを思ったから、今日はここでお伺いしてちょっと改めなきゃなと。でいいお話だったし、 あのパンフレットもいただいてるから、これを回してあの地区センターに勤めてるもんで、
そうなんですね、
この区域のね高砂の地区センターの、
あ、じゃあ周りの方にも、
そうそう、じゃあこれを見てて私聞いてきますって、また来たんですよ。
そうですか。
だからよかった。もうダメですよね、誰かがやるとかじゃなくって、うん、
自分がって、
そういうことなんですよ。だからそれをね、気を引き締めるためにも今日来たんです。で申し込んで、うん、だからありがたいと思う、
ね、本当ですよね。
そうです。
今日今回聞いてみて、ね、あのお家帰って早速やってみようかなと思ってることってありますか？
あのやっぱり備蓄なんていうのは、あの一人で住んでるけども、今結局さっき言われたようにこう、ま、回しながらっていうことできないで、そのまま終わったらそのままにしちゃうんですよね。だからそれも分かったことだから、使ったら、あ、
新しいの
を補うということもやりたいし、気持ちはあっても本当に動かなかった。だからいい機会だったと思って、
聞いて改めてっていうところ
で候補を見て、で電話したらまだ空きがありますよというので伺ったんです。だから良かったなと思いますよね。
すいません突然、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ここまでは葛飾区危機管理課主催地震対策説明会門町会場の様子をお届けしました。今回の地震対策説明会は新小岩、亀有、金町でそれぞれ開催されました。私がお邪魔した金町会場は土曜日の午前中にもかかわらず非常に多くの方が参加されていたのが印象的でした。中にはね、小さな赤ちゃんをベビーカーで連れていた若いママさんもいらしていました。終わった後にね、少しだけお話できたんですけど、子供が生まれたので家族は自分たち夫婦だけではなくなった、いざ災害が起きた時に子供を守るために来たんだよっていうのをね、おっしゃっていました。知識があればね、いざという時前もって備えておいたり、8歳児も迅速に行動ができるようになるかと思います。また今回は葛飾区から耐震関係など補助制度の紹介もたくさんありました。古い建物だと耐震診断とか改修、建て替え、あとはブロック塀などの撤去や再築、家具転倒防止器具、ガラス飛散防止フィルム、耐震ブレーカーなどなど、建物の築年数だったり年齢や障害などね、補助の内容によって対象の制限っていうのはあるんですけど、気になる方はね、ぜひ葛飾区のホームページでチェックしてみてくださいね。また今回地震対策説明会に参加できなかった方でも、葛飾区のホームページでは様々な情報を見ることができます。今回おすすめの資料を一つご紹介したいと思います。ズバリ在宅避難ガイドです。地震版、水害版と2種類あります。在宅避難というのは避難所での長期避難生活ではなく、自宅で避難をする、生活をするというものなんですけど、この災害時在宅避難をするためのポイントが詰まった資料になっています。平常時に備えておくもの、発災時に取るべき行動などが紹介されています。地域の防災マップと合わせて葛飾区のホームページからダウンロードすることができますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今回の地震対策説明会は本当に熱心な参加者ばかりで、講義が終わった後も質問タイムだけでは時間が足りなくて、直接ねお話を聞いている方もね多くいました。今年はね、思い返してみれば能登半島地震をはじめ各地で大きな地震が発生した年になりました。また南海トラフ地震の注意情報が発令されたのもね、記憶に新しいですよね。地震はいつ発生するか分かりませんが、耐震対策など事前に準備しておくことができます。何もない今だからこそ、家の中の家具や備蓄品など改めて見直してみてほしいなと思っています。そしてここからはね、少し消防団点検の話をしたいと思います。先月10月20日、水元公園で金町本殿消防団合同の消防団点検が行われました。この団点検というのは消防団の活動について消防総監が確認をするためのものです。私自身ね、消防団に入って初めての団点検でした。この団点検の中で消防総連と呼ばれる 起立を披露する場にね、私今回出場しました。練習を重ねてね、もう30人ぐらいでやるんですけど、一糸乱れぬ綺麗な総連をね披露できたんじゃないかなと思ってます。また今回の断点検では、その他にも災害時の消防団の役割を紹介する消防活動訓練というのも披露されました。これは何かと言いますと、大きな地震が発生したという想定のもと、消防署からの指令を受けて、どのように消防団が活動していくのか、実際に解説を交えて披露するものです。消防団の本部から各分団に指令が入ると、医療活動、救助活動、消火活動などを迅速に行います。災害時のね、水の運搬にコンクリート車両が使われたりとか、あと救助用にクレーン車が登場したりと、普段間近で見ることのできない車両がたくさん登場して、もうね、それだけで迫力が満点でした。最後は火災現場の消火活動で、消防団の方々が一斉に放水をして訓練が終了しました。災害時はね、消防団や町会が協力をして救助活動や消火活動をすることになります。まあ、これはいわゆる共助というものになります。私は消防団に入って1年経ちましたが、自分のね所属している分団の方々にはとってもよくしていただいています。消防団全体の催しの際には、他の分団の方々と顔を合わす機会があったりと、この1年で世代性別を問わずにね、たくさんの方と顔見知りになれました。もうね、それだけでも消防団に入ってよかったなと思ってます。これからね、一消防団員としてまだまだ勉強したりとか訓練したりすることはたくさんあるかと思うんですけど、自分自身もね、地域住民の一人として、災害時は自分や家族、周りの人たちの命を守れるような行動をねしていきたいなと思っています。またね、今後も消防団の活動などについては、この防災ママで時々ご紹介させていただけたらなと思っています。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月12月、2024年最後の放送になります。第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。